さんこんにちは、京都府建築士会小田木陽子です。4月ももう2週間経ちまして、新しい環境でスタートされた方を迎える方も、新しい環境の方ももうそろそろ落ち着いてこられたかななんていう、まあこの頃なんですけれども、お花見もね、ちょっと昨日あたりにちょっと風がピューと吹きまして、花吹雪がまあすごいんですね。この方はどうでしょうか。
はい、脇野隆です。まちづくり、京都府建築士会まちづくり委員会委員の脇野です。
お花見行かれました。
一応行きました。最近は花見というとこぞって行かれるもんですから、にぎわいもすごくてですね、私の場合はちょっと滋賀県まで足を伸ばしまして、
またいい味ですよね。
そうですね、スキー場のあるところなんですけども、割と人も比較的少なくて、桜の数の方が多いぐらいで、
いいですね。またね、はい、今日も素敵な方にお越しいただいておりますので、春の、まあ、京都の文化を感じていただきながらという感じで楽しんでいただければなと思います。
はい、京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。今月はですね、まちづくりというテーマでいろんなゲストの方にお越しいただこうという月なんですけれども、今日はちょっと趣があると言いますか、京都老演という演劇をみんなで見ましょうという団体ですね、そちらの京都老演の運営委員をされていらっしゃいます佐々木義嗣さんにお越しいただきました。佐々木さん、こんにちは。
こんにちは、佐々木です。どうぞよろしくお願いいたします。
まずですね、その京都老演、今簡単に私さらっと言ってしまいましたけれども、どういうグループなのかちょっとご紹介いただけますか。
はい、今から50年前に、はい、京都で、まあ、東京によく出ているような芝居をみんなで見ようやないかということから、まあ、作った、はい、連絡会でして、1957年の1月にはアンネの日記というのをまず見ました。
はい、
でだからその前年度にできてますので、うん、ちょうど50年を迎えてですね、うん、今年は50年を祝う年というふうに今位置づけてます。
はい、
で京都老演というのは3人のサークルで、参加していただいて、で現在まあ1450名近くの会員がおられるという、はい、そういう組織というか演劇を鑑賞するための会です。
あ、私演劇というのはたまにしか見させていただかない、なかなかちょっとね、行きたいのにななんて思うんですけれども、この、京都老演さんはただなんかどっかでやって反応を見に行くんじゃなくって、京都老演さんがいろんな劇団を呼んできて、来ていただいて、なんか企画をされて、そこから行くということなんですけれども、そのあたりは。
我々のその会、老演という会を作ってですね、
はい、
やっぱりいろいろ見たい芝居がなかなか京都にまで来てくれないという、まあ、そういう時期が長かったもんですから、やっぱりわざわざ東京まで行けないから、まあ、京都へみんなでお金を出し合って呼ぼうではないかということから始まったような会です。ですから有名な劇団なんかでもなかなかまあ旅には出られないけど、ある程度まとまった鑑賞会が行われるんであれば旅に出て京都でも公演してくれるというそういう劇団を探してぜひ見ようということから来てます。で今でも、まあ、で年に8回見ていますね。
はい、8回とはまたね、ほぼ毎月行けるぐらいの勢いですよね。もう近々また来られるんですかね。
もう明日明後日と一つの例会がありまして、はい、劇団の文化座というところが、天国までの100マイルという芝居を持ってきてくれます。
は
い、出演の中では、まあ、よく有名な方としては佐々木愛さんが出ておられますので、うんうん、非常に楽しみにしている芝居ですね。
劇団にお越しいただくと、これだいたいその流れとしてはどういう感じで運営をされてる側としては動きをされてるんですか。
そうですね、私たち の京都老演というのは、組織部と企画部という部会を持ってまして、その企画部が、2年先に京都で 見たい芝居を選ぼうということで、はい、まず会員にいろいろアンケートを取ってですね、でその声のまあ多い中からあの候補作品を選ぶ、または企画部としてぜひとも京都の人たちに見てほしいという芝居を選ぶということから始まって、あとは劇団との交渉、会場取りというようなところに流れていきますかね。
あの一言に劇団といっても、まあいろんなあの劇団ねあると思うんですけれども、だいたい人数としたらだいたいどれぐらいの方が来られるっていうのが多いんですかね、俳優さんとかですと。
そうですね、一つの芝居で、まあ、来月 でもその文化座の役者さんが舞台に乗るっていうのは20名ぐらい乗られます、で、あとまあスタッフさんが何人もなりますし、でそういう人たちがあの大きな道具11トントラックというのは大きな、あのトラックをあの持ってきて、で大道具を運んでくるという、まあ、そんな状態ですかね。
会場っていうのは大体どれぐらいの規模の会場をお使いになられるんですかね。
私たちの会の場合は現在1400数十名ということでして、はい、で主には京都では京都会館第2ホール
第2ホール
そうか、あの京都文化芸術会館という京都府の建物を主に使ってますね、会場としては。
会場の規模でいうと、その会員さんが、まあ、あのご覧いただけるぐらいの規模になるんでしょうか。
そうですね、あの第2ホールの場合は900席ありますので、うちの会員の、2日間であれば若干というか、まあ、少し余ってるという状態ですね。
この会場とかね、劇団の方含めてその2年前から動き出してっていう、それまたあのえらい先手先手を打っていかなあかんなと、この運営するその努力をこう想像しますと結構大変なもんがあるん違うかなと思うんですけど。
そうですね、まあ、会費制で会員からまあお金を預かって、でしかもあの会員が喜ぶような芝居を2年前から
作り込む、
仕込んでいくというかね、まあ、劇団との信頼関係がまあ、あるわけで、まあ、再演ものといって、その昔に10年ほど前にやられたとか20年前にやられた芝居とかいうのもありますし、それをまあ劇団の側から今回再演するから見てほしいという売り込みもある場合と、まあ、我々があの台本読んでて、あこんな作品をぜひともやってほしいなという時に劇団に交渉することもまあまあありますね。
その先ほど今おっしゃっていただきましたけれども、その劇団を信頼する、その劇団側としてもそのやっぱり50周年とおっしゃいました、
はい、
50周年それだけ続いてる会ともう信頼がやっぱりあるんですよね、劇団側からもね。でそのなんて言うんでしょうね、やっぱり京都に行った、京都で演じたっていうその意味合いっていうのがきっと確立されてるんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、まあ、これは独りよがりになってもいかんのですけどもあの京都で京都の会員があのどんな風に評価するかっていうのはあの役者さんにとっても興味があるという話はよく聞きます。
例えば無名座とかね、もうビッグネームが結構あるわけじゃないですか。そういう方に来てくださいと言って、あじゃあ行きますって答えていただくっていうのすごいことだと思うんですけれども。
そうですね、まあ、あの50年続いてるという、まあ、歴史もあるんですけれども、あの民芸とか文化座とか文学座とか俳優座とか、そういうところとはかなり、まあ、あの懇意にしてもらってますし、無名塾、先月無名塾の中台さんも来られましたけども、まあ、中台さんも楽しみにしておられたようには聞いています。
その私劇団の方とね、そのまあ、腹を割って話すとか もちろんそうなんですけども、なかなかどういうふうな方々なのか、どういうふうにこう活動されてるのかって、普段がね、その舞台の上ではもちろんね、お芝居なさってる、リハーサルされてると思うんですけど、どう動いてはるんですか。
ね、まあ、あの普通の人ですよね。
普通の人ですか。
あの役者さんの場合は、ただまあ、あのやっぱりその文化を創造するという立場で、あの役を演じるということに関してはやっぱりまあプロやなと思う時っていうのはあるんですけど、それはあの普段まあお疲れになってて、ちょっとまあ楽屋ではあの我々と会う時にはかなりしっかりしたんですけども、そうでない時はあの疲れてはるなという話があっても、やっぱり舞台に乗るとですね、全く違う歩き方まで変わるという、まあそんな状況が見受けられますよね。やっぱりなかなかやっぱり役者根性と言って言われるような、あの役者さんがいっぱいおられますよ。
あ まあ、そういう方々の演劇を、まあ、見に行くということで企画をされているわけですけれども、その企画をちょっと具体的に、題名を挙げていただいてもよろしいですか。
まあ明日明後日とやるのは、はい、その文化座の天国までの100マイル、はい、主演は佐々木愛さんという、
そうですね、
はい、であと、まあ、これからもですね、
はい、
母アンナ、フィアリングとその子供たちという、まあ、シアター X、はい、これはあまりお付き合いのないところですけども、うん、吉田秀子さんがと三谷昇さんが来られる、はい、そういうのが、まあ、今年はだからあと9月10月12月と、うん、芝居をするという予定です。
この例えば、その舞台を見たいっていう方、今まだ会員さんじゃない方なんかはどうやったら 見ることができるんでしょう。
そうですね、先ほどもちょっと言いましたように3名サークルで会入っていただくということを原則にしてますけども、はい、とりあえずまあこの芝居見てみたいなとか演劇ってどんなもんか一回触れてみたいなというふうにおっしゃる方はですね、ぜひともまあ電話で事務局の方へ電話いただいたら、またその辺のことについては詳しくお知らせすることもできると思うんです。
なるほど、はい、これはあの会員の方じゃないと見ることができないということになるんですね。
そうです、一般でそのチケット買って入りたいわということにはなってない、
うんうんうん、はい、例えばあの要あるチケットピアとかなんかそういうところに出てるとかそういうところで探しても出てこうへんということ
ですね。そうです、そこでは、はい、出てきません。 あくまでも会員の会費を集めてそれで見ようというところですので、
それを 50年ずっと続けてこられたということですね。50年の中でもいろいろあると思うんですけれども、その50周年ということで何か記念をなんかしはるんですか、あのイベントを。
そうですね、まあ、一時はその1万人近い会員がいたあの組織ですので、
はい、
まあ、多分京都老苑って名前聞かれてる方もあのおられますし、まあ、懐かしい私も入ってたよっていうような方もおられるんだろうと思うんですけど、まあ、そういう人たちとも共有するために今年はポスター展を開催する予定なんです、
はいはい、
6月の20日から25日まで、
はい、
人町交流館という、
人町交流館で、はい、こちらはポスター展ということですけれども、どういうポスターになるんですか。
そうですね、まあ、50年前からやっている芝居のポスターをほとんど守ってますので、
すごいことですよね。
その中で作品のいいやつとかで、またその役者さん の素顔の写ってる写真とかで、その舞台写真を撮ってる人たちも いてくれますので、そういう写真もお借りして、
うん、
そこで展示をしようと、
うん、
で、まあ、昔老苑の会員であった人もぜひとも楽しみに見ていただければなと思っています。
うんうん、そのポスター展なんかは入場料とかは、
いや、ここは人町交流館で会場費もタダですので、はい、我々もタダで、
はい、
無料でお越しいただいたら
楽しめるということですね、はい。この劇団の話にちょっと戻るんですけれどもね、いろんなところに、まあ、お越しいただいてということあるんですけれども、はい、京都に、はい、その京都会館第2ホールを使われるということなんですけども、はい、結構いろんなところに、まあ、京都の場合は、ホールというかステージがいっぱいあるかと思うんですけれども、
はい、
これはどうお考えですか。
そうですね、私もそのあまり詳しくなかったんですけども、今回まあこういう話を聞いた中で少し、まあ、京都でそういう芝居ができるようなホールってどの程度あるのかなということを考えて、まあ、調べてみたら、芝居のできそうなホールとしてはやっぱり20ぐらいあるんかなと。で、特にまあ京都会館の場合はその第一ホールは2000名を超えますけども、そこではなかなか舞台はね、我々のその鑑賞会としてはなかなか広すぎて楽しめないということで、まあ、今の第二ホールの900名ぐらい、で、あと京都文化芸術会館が600名ですから、ここが本当は芝居をするには非常に最適な場所だというふうに劇団の側も言いますし、鑑賞する側も言うんですけど、うん、ここは、まあ、600名では我々のところでは3日間やらないと会員に見てもらうわけにいかんですね、
うん、
そうすると、まあ、上演料の関係もあったりして、うん、なかなか難しいので、まあ、今のところは2日間で終えるためには第二ホール使ってる、
うん、
で、京都市の場合にですね、まあ、京都市東西南北に京都市が建てた文化ホールがありますし、
はい、
それ以外にも、まあ、アルティのような音楽系のサークルというか音楽系の方たちが使えるようなホール、で、コンサートホールっていうね、京都市の立派なホールもあったりしますし、
はい、
それ以外にも、まあ、大学が持っている ね、舞台付きの行動みたいなものもあったりして、非常にまあ文化状況という点では市民の数からいくと非常にホールは多い、
社会的基盤がもうたくさん出来上がってると、
そうですね、やっぱ伝統芸能も含めてですね、京都ではやっぱりそういう文化創造性みたいなのが非常に高いなというは思います。ただ若干問題が我々の方にあるなと思うのは、夜の公演をするとですね、9時半ぐらいまでかかる場合、ひょっとして遅くなる場合、もうちょっと遅くなる場合、そうすると市バスの足がですね、京都会館なかなか難しいんですよね。
そっか、帰らなあかんから、
ですからね、もうちょっと遅くまで芝居が見れて、で、交通の便が良いとかいう条件ができる、で、まあそのもう少しまあゆっくりご飯を食べてから見れるということにすると、7時か7時半ぐらいから始められるということがあったらもっといいんですけど、今の場合6時半ですから、仕事を終えて帰りがけに飛び込んでくるという人がいつもまあおられるんですけど、そういう人たちにとってはなかなか条件的に難しいなという、
そういうまあ言うたらハードですね、ハード面、ホール、器の方はそういうことであるけれども、まあ、足、交通の便はちょっといまいちだと、その、あと問題はそのソフトといいますか、中身もどうなんでしょう、京都の場合は。
そうですね、古典的なやつからいくと、今年なんかのこれからの作品なんかでも、先ほど言ったその母アンナフィアリングとその子供たちという、ブレヒトの作品もやりますけども、来月のやつは浅田二郎さんが書いた、来月とか明日からのやつは浅田二郎さんが書いた原作ですよね、だから深川安楽亭という山本周五郎さんの原作で、やる芝居が9月になりますし、そういうその結構いろんな人たちがいろんな角度で楽しめるような芝居を持ってきているというのは京都ですかね、
またそういうのを、楽しんできたこう地盤が京都はあるんですね、きっとね。
多分その京都には今有名な、劇作家さんもかなりおられるんですけど、そういうのはね、やっぱ京都にその大学が多くあって学生演劇が、かなり賑やかにいろいろやってるって、その中から生まれてくる素性というかね、土壌がやっぱできてるなという面はありますね。
またそれを街に還元するいうか、みんなで楽しむっていうのも一つ街づくりという面からすれば重要な点かなと思いますね。ちょっとここで一曲お聴きください。山下達郎の土曜日の恋人。
京都ひと町出会いもん、
後半はバッタリ将棋のコーナーですけれども、先ほどずっとね、京都老園さん の, その演劇の鑑賞に至るまでのいろんなお話を聞いてたんですけれども、ね、今日は、
先ほどのお話の続きになってしまうかもしれませんけれども、京都のホール事情、会場事情みたいな、ところをですね、建築史的におかしいかな、少しお話しできればと思うんですが、町づくり都市計画っていう固い言葉もありますが、それすべて人が織りなすことですので、人がどう動くかとか、動線がどうやとか、人の思考がどうやとかっていうところがもともとあるわけですよね。で、今お話伺ったところにも出てきましたけども、結構京都はホールなり会場なりが
数があ
るという、そうでしたですね、
そうですね、
でそうした人がそれほど行くのかなっていうところをとらまえて、あんまりやっぱり年に数回行くっていう人もやはるかもしれませんけども、ほとんど行かないよっていう人も結構いらっしゃると思うんですよ。で行ってみると面白かったりもするんですが、例えばさっき話出ましたが、交通の便が市バスがどうかというところありますし、
なかなか便が良くないいうこと
で、ね、そうですよね。で思いますに、そのやっぱりある程度の数の人が来ないと、それを演劇、例えば今回は演劇なんですけども、なりわいにされてる方のものを鑑賞しようと思うと、ある程度キャパシティが必要ですし、ある程度 の, お金もいると、鑑賞料ですね、で交通の便が必要っていうのもあります、で人がある程度っていうのもあります、
そうですね、
引いてあげれば 例えば京都劇場、京都駅のところですね。で、これは、あの、千人ちょいの、なんで、結構流行ってるみたいですね。
そうですね。
で、考えてみると、ある程度、便が良くて、で、これは、あの、劇場だけでなくて、付帯施設がいろいろあるんですね。
付帯施設、付帯施設。
デパートも、含めて、飲食。で、あの、劇を見たいと。いうこともあるでしょうけども、私などの経験が、まあ、年に数回見せていただくことあるんですが、例えば劇を見る前にですね、お茶かなんか飲みながら、今日はどうやろうねとかお話しして、
こういう俳優さん出はるけど、どんなんやろ
って、まあ、ある程度時間、前はこうやったねとか、で、逆に終わった後にですね、今日はこうやったねとか、
いや、よかったわ、いう話をしたいですもんね。
で、そういうなんかこう、周りの施設ですよね。いわばハードで言うと、うん、でこういうのがあるともっと裾野が広がるというか、いわゆるカタカナで言うとエンターテインメント性ですよね。でこれは演劇に限らず、例えば映画もそうですし、他のスポーツもそうなのかもしれません。流行ってるところ、今あのシネマコンプレックス、コンプレックス形式で、
複合施設 で、その中の一つで、
そう、商業施設だとか飲食の施設だとかがついてると、まあ、それだけじゃなくて他にもいろいろ見たい、前後もいろいろありますよというのがやっぱあると思うんですよ。で、岡崎は今文化のメッカっていう風にずっと京都ではあの育ってきてますけれども、やはり何かこう演劇あるいはコンサートとか終わってそう出たら、なんかえらい照明が暗いなみたいな、
真っ暗ですね、
どうやって帰ろうかなみたいな
バサルみたいな、
そういうなんか後味しかなくてですね、だからなったらちょっとって言ったら繁華街までどうやって行こうかなとかいうことになるんですが、やっぱりその前後のね、エンターテインメント添えみたいなことを考えて、都市計画なり街づくりをしていくと、いろんなものを楽しめる。まだこれ、楽しむことはその人個人個人、まあ一つの、あの個人さん個人さんにとったら非日常的なことを体験していただいて、まあ精神論みたいなところで言うと、日頃の糧にしてもらうというようなところも健全なところではあろうかと思いますので、そういうことが実現できるといいなと思いますけれども、
なかなかね、この演劇見たいと思ってその演劇だけ行く人はもちろんそれはそれで構わへんと思うんですけども、いろんなこう手段というか窓口があることによって、
やっぱり入り口としてね、そういうのもあってもいいのかなっていう、
裾野がやっぱり広がる感じがしますよね。
そうですね。
でやっぱり陽さん来てくれないと、お客さん出てくれないと、なかなか劇団って佐々木さん呼べないものなんですよね。
まあ、上演料はもう生活のためのものだと思うんですけど、それでもやっぱり厳しい世界で、役者にとってはですね、アルバイトをしながら全部それにつぎ込んでるっていう話もよく聞きますから、やっぱり上演料はちゃんと払ってあげられるような方法がね、必要だろうと思うんです。
そのやっぱりね、質、その中身の質を保つにはどうするのかっていうのもこう頑張りながら、こう周りの複合施設もそうですけれども、飲食とかその辺もちゃんとこうケアしてあげる。
そうです ね、前後っていう意味でね、
そういうのもきっとすごい大切なことなんでしょうね。はい、
でせっかくですから、今のお話、事務局の連絡先等も言っていただけると、入会者が増
えるかもしれない
ありがとうございます。
明日明後日すでにもう、ありますとお伝えしておりますけれども、そちらにもし行きたいなという方は事務局の方にご連絡させていただいてよろしいんですね、佐々木さん。
そうです、今日も事務局開けておりますし、
そうですか、
はい、そこへ連絡していただくと、まあ、どうしても一人しかいない場合にはどうしようかっていうことなんかも相談には乗れますので、ぜひとも、まあ、電話いただければありがたいなと思います。
電話番号の方は、
京都075-231-3730、もう一つは211-7855、ここが事務局になっています。
こちら、明日明後日の公演について言いますと、時間の方がもう一度よろしいですか。明日が、
そうですね、明日はですね、昼の部というのが、昼の部で公演します。これはだから3時から始まりまして、だいたい5時40分、で、あさっての16日月曜日では平日ですので、夜の部というのをやります。これは6時半から約まあ9時10分ぐらいまでということで、例会をやります。
さっきちらっとこうお聞きしたんですけども、学生の方はちょっと 特典があるとか。
え、あのですね、まあ、会費制ということで、まあ、毎月お金を払いながら12回払ってもらって8回の例会という、まあ、そういう仕組みですけども、学生の場合はですね、あの、まあ、一般会員は3500円で、学生の場合は2500円、はい、で中学生高校生にもぜひとも見ていただきたいということ で、ね、1500円というのが中高生会費なんです。まあ、入会金が1000円してやはりいりますけども、それ以外は、まあまあ、あの演劇を見ようと思って遠くまで行くことから考えると、まあ、あの
京都で楽しめるよ、ということですね。はい、これ脇野さんね、はい、実は脇野さん南座にちょくちょく行かれるよ。
恥ずかしながらちょくちょく、まあ、年に数度ですけれども、
これやっぱり行ったことあるのんとないのんとでは全然やっぱり人生の幅が違ってるんじゃないんですか。
まあ、人生というのは大げさ ですか。行くとね、まあ、単純に言うと新しい体験ができるいうことですね。で、数生かしてもらいますと、あ、これ面白かったなとか、あ、もう一つやったなとか、いろいろ出てきますので、またそういうなんていうんですか、あの感想の幅というか、生活の幅というか、いうようなものもおのずと、ね、出てきますね。出てる、
そういうそのわあ見た楽しかったっていう時に、その街にふっと出た時に、はい、またなんか世の中違って見えたりするその瞬間があるんじゃないかと思うんですけど、そういうのも楽しめるような環境。
いや、もちろん楽しめますよ、ね、そんな派手ではないですけども、うん、ああよかったねっていう、そういう瞬間はやっぱりあると思いますね。
そうですね、はい。京都ひとまち出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それではまた皆さん、さよなら。